Spinner。
アジナ副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト、アジナ副音声ボイスオブフード第134回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべこと、フードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうための投稿をお届けする番組です。いやー、新年明けましておめでとうございます。ついに2024年になってしまったね。はい、なんかもう2023年すさまじく早かった。もうお正月なんだっていうね。さあ、新年皆さんどうしてますか？もう年末からのお正月、ケーキ、忘年会、おせち、お雑煮、お餅、お餅、お餅みたいな感じでね、もうアジナフレンズの皆様におかれましては体重増加が止まらないシーズンなんじゃないかと思いますが、案ずるな、ここに仲間がいるぞと言いたいですね。はい私ももうこの今すごい勢いで日に日に成長しておりまして、この放送が流れる頃には結構な存在感を放っているんだろうなというフラグがすごいんですが、まあいいや、いや良くないか、いやどうなんでしょうね。私多分去年の目標として腹8分目を誓ったんですけれども、まあ、全然守れなかったね。はい、本当に意志の弱い人間なんですよ私を。恥ずかしながら、この間もね、体重やばいな、今日はカロリー気にしてご飯食べようとか言って思ってね、もう本当に一日多少気にしまして、朝昼バナナで夜も控えめにみたいな感じで過ごした帰り道に、成城石井で生産者限定ポテトチップスを買って帰って、家で夜10時くらいに食べてたからね、意味不明。はい、本当に自分が一番信用ならないというか、もう食欲の前にはね、全ての決意がもろくも崩れ去るタイプの平野ですけれども、もう本当になんか美味しさのあまりうっかり人とか裏切りそうだもんなみたいなまあちょっと人出なしにならないようにね、気を引き締めて生きていこうと思いますが、まあ、さてさて、今日は新年ということで、皆さんにおせちやらお雑煮やらお餅やら食べながら聞いてもらいたいなと思うんですが、新しい1年を始めるにあたってはこれまでの1年の振り返りも必要だろうということで、今年もやります。忘れたくないあの食体験、2023年最も感動した食体験、モーストバリュアブルフード MVF について語りたいと思います。はい、去年の MVF はね、カフェ部門、アジフライ部門、クッキー缶部門という極めて支離滅裂な部門ごとに語っていったわけなんですが、今回もめちゃくちゃな部門ごとに発表していきたいなと思っております。まずはですね、こちら行きましょう。和菓子部門。はい、2023年もたくさんの和菓子に出会いました。地味に仕事でも和菓子に関わることが意外と何度かありまして、春にはファッションブランドの豆黒河内さんのコレクションに合わせた琥珀糖をですね、お菓子丸さんという素晴らしい和菓子作家さんと一緒にね、作らせていただくお手伝いをしたりもしたし、あとは和菓子屋トキね、はい、もはや懐かしい、この秋私がグランドセイコーさんと一緒にやらせていただいたイベントも和菓子のイベントでありました。まあ、そんな和菓子の日々の中で一番の感動和菓子出会ってしまいました。発表したいと思います。金沢豆飯さんのどら焼きです。ドラいやドラでした。はい、ドラが来ました。こちらとの出会いはですね、2023年の秋、雑誌のアンドプレミアムさんと分かりますかね、そちらの取材でですね、金沢にあんこときなこの菓子を求めて旅をしたんですけど、雑誌自体は、2023年12月に発売されたばかりなので、ぜひご覧いただきたいと思うんですが、そこでね、最高のどら焼きがね、現れてしまったのよ 確か数回前の味なふ音声でも金沢に行ってあんこに感動したよって話をちょっとだけしてたと思うんですけれども、まさに私に衝撃を与えたあんこ菓子、それが豆半さんのどら焼きでした。端的に言って私の人生のトップどら焼きに躍り出ましたね。いやもう本当に何にしろ私これまでどうしてもどちらのどら焼きを食べてもどら焼きというもののバランス自体についていけないところがあって、まあ、それこそ恥ずかしながらあんこを半分剥がしたりとか、あるいはバターを挟んだりとか、ちょっとこう自分好みのアレンジをねさせていただいてたこともあったんですけれども、もうあの豆半のどら焼きに出会った瞬間、これまでね私がどら焼きってちょっと甘くてあんこ全部食べられないこと多いんですよねとか言ってた過去の自分の口にね、豆半のどら焼きを突っ込んで黙らせたいと思いました。もう不合っていう感じでねもう黙れと、それくらい衝撃でした。で、何がそんなに違うのよ、どうしたのよあんたっていう感じだと思うんですが、まず豆半さんのご紹介したいと思うんですけれども、豆半さんは、泣く子も黙る金沢の和菓子の名店吉橋さんというところがありまして、そちらのですね若き三代目兄弟が開いたお店でして、その吉橋さんっていうのはもう金沢の人からしたらもうはいはい吉橋さんみたいな、もうあの基本的には受注でしか出会えないお茶席に持っていくような茶席菓子とか上生菓子を作られておられまして、あの取材で行った時もねちょうど金沢の秋の大茶会に向けてお忙しなんですみたいな時期でね、まあもうみんなの憧れの菓子屋なわけですよ。でもちろんそののれんは守っていきたい、その味その仕事は受け継いでいきたいとしつつも、同時により身近な存在として和菓子を日常に置き直した菓子屋をやりたいということで、三代目の若き兄弟がですね吉橋を支えつつも新たなお菓子屋さんを始められたんですけれども、それが豆半というお店でして、吉橋の的なりにお店を構えていらっしゃるんですよね。でそこで出会ってしまったのがどら焼きですよ。もうねまず見た目からしてすごい輝き、あんこは水分たっぷりでキラキラ輝いてまして、生地はふかっと焼き上がって、あのいわゆる高級旅館に行った時にお布団が敷かれてる姿をこう見ることができるじゃないですか。その時のこう仕上がりっぷりに、うわー今すぐ倒れ込みたいみたいな気持ちになるのと同じくらい、うわー今すぐかぶりつきたいっていう風になるビジュアルなんですけれども、もう実際に食べてみると、もうまず卵色の生地がふかっと歯切れが良くてね、でね断面も霜柱がびっしり走ってまして、あのどら焼きはですねプロは断面を見るらしいよあの縦に細かい筋がねたくさん入っているのをねどら焼きによっては見ることができると思うんですけどね、それはあの生地を焼くときに空気がスーッと抜けていった証で、霜柱に似ていることからそう言われるらしいです。まあ、それはさておきなんですけど、その歯切れのいい生地と混じり合うあんこ、これがねまたこのあんこがめちゃくちゃみずみずしいんですよ。でさ、あんこをさみずみずしさの基準で見たことが私はなかったから、もうそれにもびっくりしたんだけど、極めつけは甘さね。やっぱりその甘さっていうのはさ、どういう風にその菓子に宿らせるのかっていうのがやっぱり現代の和菓子としての肝なのかなと思うんですけど、豆半さんのは甘さははっきりしてるんですよ。ちゃんと甘いだけどね、キレがいいんです。それでね余韻はねむしろ甘ったるさよりも小豆の香りが響いてくる感じがあって、それがすごいなと思いました。でなんでそんな精緻なバランスで仕上がるかっていうとね、もうお話聞いてると全ての仕事に意図がありまして、その集積によって美味へとにじり寄っていくっていう感じなんですよね。でそれがもう小豆の選び方に始まり、お砂糖の選択、それから炊き方、もう粒を壊さのように銅鍋で丁寧に炊いていくと言ってました。で渋切りもですね時期によって様子を見ながら微調整する、だからもちろん人の手によってであんも炊いていくわけなんですが、あの今はね結構機械であんをね練るところも多いですからね、別にそれがいい悪いとかではなく、何を目的にどんな規模で作っていくかみたいなところの判断になってくると思うんですけれども、豆半さんはそれはもう丁寧に手仕事をされていらっしゃると。ちなみにあの渋切りっていうのはね重要なあんこワードなんですけれども、あの小豆を茹でる際にね水から茹でて沸騰させた後に茹で汁を捨てるんですね。でそれを数回繰り返してこう渋み成分やアクを取り除いていくんですが、この回数がすごく味にも影響してくると。 ってどれくらい渋を抜くのか、あるいは抜かないのかみたいなところが本当にその職人さんそれぞれの思想が出てくるので要注目ポイントであったりします。はい、平野のワンポイント知識でした。で、豆飯さんはですね、こだわりは餡だけではないんですね。生地もすごいの。その歯切りよくふかっと仕上げるために、その小麦のグルテンを出しすぎないためのとある秘密の工夫をされていたりとかですね、それから生地にですね、若干のうまみを潜ませるために仕込み水に少量の昆布だしを入れているという、はい、昆布だし来ました、うまみ来ました、まさかの和菓子にうまみを潜ませるというね、こういう一仕事が最終的なバランス、パーフェクトワールドの先生に聞いてくるんだなっていうのをね、もうちょっと話聞いただけでもこれですからね、もうどれだけ味の秘密が宿ってるんだろうって驚嘆しました。ちなみに豆飯さんはですね、豆に半分の半って書くんですけど、由来は半人前だそうで、本当そんな謙虚な態度マジやめてくれる、こっちが恥ずかしくなるわってなりましたね。もう本当豆 200% くらいの勢いでね、やってもらっても全然いいんだけどなっていう風になりました。でもそういう姿勢自体にね、頭が上がらないというか感動しましたね。はあ、金沢行ったら必ずやまた豆飯のどら焼き買って帰りたいと思います。次は何部門に行こうかな。今度はですね、甘くないもので行きたいなと思いますが、和食部門どうでしょうか。はい、和食、日本料理、私主食スイーツですかっていうくらい甘いもの好きのイメージが結構あるみたいなんですけど、もしかして一番好きな食のジャンルって和食かもしれないっていうくらい地味に和食が大好きです。もちろんイタリアンもフレンチも大好きなんだけど、和食を食べに行くっていうのはなんかこう特別に好きの気持ちがありますね。それはもう食堂でも小料理屋さんでも懐石でも割烹でもどんな領域の和食も好きなんですけど、そのうわーって特別な気持ちになれるのは何しろカウンターに座ってる時ですよね。例えば割烹のカウンターに座らせてもらってる時、大将の所作を見ながらぼんやり過ごす時間っていうのは、まあその適度な緊張感と癒しがない混ぜになったすごく美しい時間で、その時間をね独り占めしたいがあまり結構一人でね和食の店に行ってしまうことが多いです。ちなみにですね、これまた平野のワンポイント知識なんですけれどもね、割烹っていうのはねどういう言葉なのかっていうのをね紹介しておきたいんですけれどもね、まあ、割烹っていう言葉を聞くと多分なんか高い和食みたいなイメージがある人も多いと思うんですけど、言葉の意味としては、割烹のカツは割るって書いて包丁で切ること、割烹のポーは火を使って煮る調理法を意味してるんですよね。なので食べ物を切ったり煮炊きしたりすること、お刺身をさばいたり料理を炊いたり煮たりすることですね。で、板前さんの役割としてもその包丁型と煮方っていうのは花形の仕事なんですよね。で、その仕事をね、厨房の中だけでやるんじゃなくて、もっとお客さんに楽しんでもらおうっていうことで板場を囲むようにカウンター席をしつらえた最初のお店がありまして、それが浜作さんってお店なんですけど、まあそちら今もあるんですけれども、お客様の目の前で調理をする板前割烹というジャンルをね築き上げたんですよね。まあそのお店のおかげで私たちはこの大将の仕事を目前に堪能しながら食事をいただけているんだ、浜作さんありがとうっていう気持ちがね湧き起こるんですが、まあ、2023年もたくさんのカウンターに寄せさせていただいて時間を過ごしました。はい、前置き長くなりましたけれども、その中でもすごくすごく印象的な一件がありまして、それが2023年の MVF Most Valuable 和食発表したいと思います。東京世田谷の妹子さんです。わー、妹子さん、はい、ローマ字で妹子って書くんですけど、9月にできたばかりの和食のお店で、カウンターだけのお店なんですが、女性のご店主がお一人でやってらっしゃるお店ですって。本当に素晴らしいお店なんですよ。お料理はねコースで 7,000〜8,000円くらいのコースと、もう少しカジュアルなコースがあるんですが、この金額感でこんなに良きものをいただいてしまっていいのだろうかと、もうなんか喜び通り越して不安になるようなお店です。 で、まあ、特に感激したのが締めの土鍋ご飯。もうここの土鍋ご飯が本当に美味しいのよ。で、私土鍋ご飯はいろんなあの味が入ってるいろんな炊き込みご飯も好きなんですけど、どっちかっていうと白米のみっていう時に結構キュンっていうのが爆上がりしちゃうんですが、こちらは基本的には白米のみの土鍋ご飯を出してくださってるんですが、こうパツリと炊かれたツヤンツヤンな白米が輝いてね、で、なんでこんなに美味しいんだろうっていう風に聞くとね、もうお米の研ぎ方からよそい方に至るまで本当に細かなね、いろんなご店主の考えが聞くことができまして、だってお米研ぐ時のザルの材質まで気使ってたからね。あとよそい方もね、なんかねごしゃごしゃやらないでこう一発でよそうみたいなとかね、そういうのも味に影響してくるんだって。でも本当にすごいので、その脇をさ、おじゃことか梅干しとかが固めてるんですけれども、それも全部自家製なわけ。っていうか妹子さん本当に何かと自家製なのよ。それでまたさ、なんか不安になっちゃうんだけどね、本当休んでっていう風にね、涙っていう風になっちゃうんですけれども、なんなら極めつけはデザートなんです。あのもうね、ここまでいろいろやっていただいたらさ、もうデザートとかフルーツだけでいいわけ。だってそれが許されるのが和食なんだから。和食ってこう最後に出てくるフルーツのこと水菓子って言いますけどね、なんか例えばお寿司屋さんで最後にメロンが1個出てくるとか、そういうのは水菓子っていう風に言えますけど、まあ、それでも十分いいのよっていう風になるのにさ、妹子さんで登場する和菓子最後何だと思いますか？あんみつなんです。やめてって。しかもさ、もう寒天も黒糖も和三盆のアイスクリームもあんこも全部手作りなわけ。もう手作り天国っていうか地獄じゃんみたいなね。もうマジでこの和三盆のアイスクリームだけでも十分こっちは幸せなんだが、本当にそこまでやらないで、無理しないでみたいな気持ちになっちゃうんですけど、もうね本当にそれだけいろいろこうやってね、美味しさ手作りで作られたものをいただいてしまうと、なんか応援しないわけにはいかないっていうかさ、多分みんなねもうそれでノックアウトされちゃうのね。でそれの一人が私だったわけなんですけれども、多分みんなあれだけやられたら妹子さんのファンになっちゃうの。でもうあーすごかったなーって、末永くお世話になりたいなーって、そういう風に思わせる何かがあるんですよね。で実はですね、私妹子さんお店に行った時が初めましてかと思いきや、お店に伺って気づいたんですけれども、そちらの妹子さんのご店主かつてお会いしたことがあったんです。それがね、私がすごく好きで何度もお邪魔してる割烹のお店がありまして、そこで一時働いてた方だったんですね。でそこの大将本当に仕事に厳しい方で、素晴らしく美味しい日本料理を作られるんですけれども、ああなるほどっていう風になりました。そういう厳しい仕事を、正しい仕事を、そういうことをね当たり前にやろうよっていう妥協のない現場での経験が彼女の料理に息づいているんだなっていうのをね、知ってというか感じて、なんかすごい胸が熱くなりまして、本当にねこういう料理をいただくと、なんか生きる道を正していただけるというか、こう人生を通ってくるよなというふうに思います。もうこちとらさ、なんか食べ過ぎちゃって体重増えてやばいとかさ言ってるだけの人生で本当にいいのかよみたいな感じで、こう膝を叩くみたいなね、本当にすいませんっていう感じなんですが、もう本当に私は食べ物に学ばせていただくばかりの人生ですけれども、はい、そんな味をいただいた妹子さん感謝しかありません。はい、じゃあ最後もう一個だけお話ししてもいいでしょうか。 MVF2023、2023年であった最も感動した食体験オーベルジュ部門発表したいと思います。フランスはパリのオーベルジュルドワイヨネです。わーはい、パリかいっていう感じで、すいません本当に。でもねこれはちょっと感動しちゃった、ごめんっていう感じなんですがですね、こちらは2023年の夏に行ったオーベルジュなんですが、ルドワイヨネというお店はですね、2022年6月にオープンしたパリ郊外のオーベルジュであります。で特徴としてはものすごく大きな菜園がありまして、そこで野菜畑と伝統的なフレンチからインスピレーションを得たビストロノミックな菜園料理を楽しむことができるというお店で、食べれるし泊まれます。で私本当に2023年の夏にお邪魔したんですが、もうパリで滞在してる時にね、この旅で何を食べるのみたいなことを現地の人に聞かれて、あー郊外のっていうだけで、あールドワイよねっていう風に返ってくるような、なんかそういうイットレストランでしたね で、あのパリに住んでるお友達と一緒に訪ねたんですけれども、本当に夢のような場所でしたね。あのダイニングはですね、大きな大きな馬小屋をね改築してるんですけれども、もう光がめちゃめちゃ入るサンルームみたいになってまして、私たちその夕方についてそれで菜園を散策した後に夕暮れから始まる食事を楽しんだんですけれども、もう窓の向こうには菜園と空がどこまでも広がっていて、で夕食が一皿一皿進むごとに足並みを合わせるかのように日が暮れていって、グラスもテーブルも料理も全てがいつしか金色の世界に染まっていて、いや本当に人生一の西日レストランでした。でね、オーベルジュのいいところはさ、その食体験が数時間で終わらないところじゃん。寝て目が覚めてまだ夢の続きのオーベルジュだからさ、その睡眠挟んで20時間ぐらいを過ごせるのが本当に幸せで、デルドワイヨネはね、もう何しろ朝ごはんが本当にすごかった。でもうその朝ごはんはですね、天井の高いディナーのダーニングではなくて、キッチン横の小さな部屋でいただくんですけれども、もうね、朝眠いマナコをこすりながらね、食堂に行くとね、ふわわわわって光がね、その静かな食堂に差しておりましてね、そこにねクロワッサンだとかくるみのパンだとか、ハムにチーズにチェリーに桃煮とね、いろんな食事がねずらっと並んでいましてね、それを好きにとっていいよという夢仕様になっておりまして、もう本当に生物画みたいでね、手を出すのも惜しいなと思いつつ、あのそう思うそばからすぐに食べたんですけれども、でね、テーブルにはメニューもね置かれておりまして、そっちはオーダーすると一から作ってくれるというね、そのいくらでも食べていいよ形式と、メニューのあって出来たてを頼めるよ形式のそのダブルスタンダードがたまらないんですが、そちらで散々悩んで選んだのがプティポワとチーズと半熟卵のタルティーヌということで、プティポワはまあエンドウ豆、お豆ですね。でこのタルティーヌがね、もうあまりの凄さのあんまり、私一口かじって食堂から飛び出してしまいました。はい、大丈夫そうっていう、本当にあなたは犬ですかっていう感じなんですけどね、本当にもうね、なんかかじった瞬間に、わ、これは菜園の光と風の中で食べたいと思って、でね、外に出たらね、ちょうどねハーブを摘んでいらっしゃるスタッフの方がいましてね、そのセージやタイムの香りに包まれながらね、食べたあの青くてみずみずしい、グリーンピースやミントやレモンピールやカンパーニュが弾ける瞬間、もう時間や場所、季節や食材、作る人もそれを食べる自分も、もうなんかいろんなものが完璧に交差して現れる、もうそこでしかありえない唯一無二のめちゃくちゃ味だった。あ、これが味なんだっていう風に思いましたね。ちょっと伝わるかわかんないんですけれども、なんか味って時々世界の全てなんだなっていう、なんか謎の心理に私その瞬間たどり着きました。はい、というわけでもう忘れられないね、朝ごはんいただいたんですけれども、まあオーベルジュね、まあなかなかちょっとパリの郊外とかやって行きづらいわみたいなところもあると思うんですが、まあこういうお店がねいきなりなくなることはないと思うので、まあいつかの旅の目的地として携えてもらってもいいのかなと思いますし、私ね2024年もいろいろ行ってみたオーベルジュがありまして、すでにですねちょっと1月にね、あの一個行く予定のお店があります。それ群馬のオーベルジュなんですけど、ちょっとそこも行ったら報告するね、どんな感じだったかみんなにあのシェアしたいと思いますけれども、はい、もうベルジュ好きとしては引き続きこのね食べて寝てまた食べるっていう食体験の魅力をね追求していく年にしたいなというふうに思っております。味の副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今回は私平野咲子が MVF として2023年にいただいた素晴らしかった食体験のお話ししてまいりましたが、最後に一個だけ袋菓子部門も話させてほしい、私 MVF 袋菓子部門としてあげたいお菓子一つございます。発表させていただきます。そちらが新潟ポンシュ館のしめはり玄米揚げ餅さんです。 はい、というわけでこれはですね、新潟に仕事で行った時に出会ったんですけど、新潟駅でね売ってた、おかきなんですが、マジで美味しすぎて、もう私新潟から帰るじゃん、で帰ってすぐ食べて美味しすぎて、その日にオンラインで追加購入したからね。で箱を買いして、でそれで人にあげたり自分で食べたりしたんですけれども、それくらい美味しかった。はい、486円というねリーズナブルな価格帯なんですが、玄米揚げ餅という名の通り、玄米独特の香ばしさと、で醤油味とねプレーン味があって、私はちょっと醤油味が好きだったんですけど、醤油味もね濃すぎない味付けというかね、お米の味を生かしながらの醤油っていう感じでね、またたまらないバランスになっておりましたので、ぜひ皆さんこれオンラインショップで買えると思うので、食べてもらいたいなというふうに思いました。なんか謎の広告みたいになっちゃったけど、一切1円ももらっておりません。私がただただ美味しくて食べたかっただけの話をさせていただきました。2024年もいろんな美味しい味に出会っていきたいなというふうに思いますし、次回はですね、アジナフレンズの MVF メッセージをご紹介したいと思っております。そして今日は一つお知らせがあるんですが、アジナ副音声もおかげさまで、本当に皆さんのおかげで、少しずつですね大きくなりまして、2023年もねちょっと企業とのコラボレーションだったりとかいろいろさせていただく機会もポツポツと出てきたんですが、2024年もですねいろんな取り組みとかコラボとかしていきたいよねっていう話があるんですが、なんと新たな企画をやることになりました。出張アジナ副音声公開収録イベント虎ノ門ヒルズステーションタワー T マーケットということでですね、日時は2024年1月16日火曜日の夜7時から、会場は東京虎ノ門に10月にオープンした虎ノ門ヒルズステーションタワー地下2階のフードエリア T マーケットです。でこの T マーケットはですね、私も普通に好きで何度も行ってるんですが、パン屋さんからピザ屋さんからね、イタリアンからお寿司屋さんからね、都内の素晴らしいレストランのほか、美味しいスイーツに雑貨にお花屋さんまで入った素敵なお店が集まった集合体でして、そんなティーマーケットが入っている施設虎ノ門ヒルズステーションタワーが1月16日に新エリアをオープンするということで、記念すべき日にアジナ副音声が会場へお祝いしに行きます。ぜひアジナ副音声でこの話一緒に盛り上げてよっていう風にね、虎ノ門ヒルズさんから言ってもらえたから実現してるんですけれども、なんとゲストはシェフの森枝寛さん、はい、ティーマーケットの企画を一から立ち上げていらっしゃるシェフの森枝さん、私の10年来の友達でもあります。森枝くんとはね前からアジナ副音声で一緒になんかやりたいよねとか言って話してたので、まさかこんな形でご一緒できるとは思わなかったんですが、森枝寛さんとともにティーマーケットの秘密や魅力を一緒にお話ししていきたいと思います。で、公開収録と申し上げた通り、なんとその日に皆さんに見ていただくこともできるらしいです。ただ具体的に大きいね会場っていう感じではなくて、本当レストランの中で収録するので、私も今からどうなるかちょっとよくわからないんですけれども、観覧もできなくはなさそうということで、で観覧はですねティーマーケットパブリックテーブルというものでご予約いただくこともできるらしく、ぜひティーマーケットでお食事やお買い物と一緒にお楽しみください。そして引き続きアジナ副音声ではアジナフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集しております。ぜひエピソードとともに送ってください。メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナ副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そしてアジナ副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あー、お腹すいた。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト WANT、 私のお名前なんての。
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ボントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。